TBS Podcast。石橋貴明ゲート7はレジェンド対談、この方に来ていただきました。もう私ちょっと上がっております。マイヒーロー、マイアイドル、怪物という名はこの人だけだと僕は信じております。江川卓さん、よろしくお願いします。
おはようございます。
江川さん、ラジオとか全然
時々
本当ですか？
出させていただくことがあります。
はい、いや、全然なんか、スタッフの話だと、はい、江川さんは出てくれないっていうところなんか、来ていただいて、もうすごい。
いえいえ、そんな石橋さんとお会いしたかったので、ずっと。
いやいや、本当にですよ。はい、昭和48年。
はい。
今は本当に YouTube だとか、インスタだとか、いろんなものがあって、例えば、どこどこ中学、もう中学レベルの子供でも、こんなにすごいまっすぐ投げる子がいるとかってすぐ見れるじゃないですか。
そうですね。
僕らの時代って、まだそういったものがなかったから、本当に新聞の記事で、作新に笑顔ありって言われてるんだけど、それを実際に見ることはないんですよ。いいとこ、写真を見るぐらいで。
それで、そうですね、ニュースもやらなかったです
ね。やらなかったですよね。
新聞だけですね。
で、僕、7つ上に兄貴がいまして、で、江川さんと僕、6個違うんですよ。うん、で、7つ上の兄貴が、田川貴って、作新に江川ってすっげえ怪物がいる。これは絶対見なきゃダメだ。ずっと言われてて、それで、うちの兄貴は、帝京の、二つ分かれていて、当時、帝京商工っていうところにいたんですよ。で、帝京商工の監督さんっていう人が、はい、若いろさんっていう監督さんで、若いろさんが高校2年で、小山高校の監督になって。
そうですか。
はい。それで、江川さんが、2年の夏、小山高校に負けちゃうでしょ。
負けてるんですよ。
スクイーズかなんかこう、尻餅しちゃってるなんか写真がすごい覚えてるんですけど、
取ってこうホームに投げようとしたら、投げれなくてこう転んだみたいな形になったんですよ。
写真がすごく当時新聞にでかく出て、はい、絵が破れるっつって、それが小山高校だったんで、うちの兄貴が、あ、若いろさんだ、倒したんだって言って、それがもうそっからもう俺の中では、もうとにかくこの江川卓というピッチャーを見たいと思っていたら、次の選抜にかけてのこの関東大会からもう全部完封してって、いよいよ甲子園で江川卓が見れる、あの時って江川さんってこれの力を全国に見せてやるっていう、
全然違います、ね、違います。もうその栃木の学校だったので、で1回戦が
北陽
という
有田投手、
一番、はい、打率が32チーム出てたと思うんですけど、一番打率が高い優勝候補だったんですよ。それで、これ負けるんじゃないかっていうふうに教えられまして、新聞記者の方に、もうとってもかなわないよって言われて、でそういうつもりで行ったんですよ。
でも僕、高さとかも読みましたけど、
はい、
開会式終わってウォーミングアップで江川さんが外野フェンスの方にキャッチボールを したら、そのボールがものすごい勢いでビャンっていって、それでもう北陽高校はその瞬間に意気消沈したっていう、これが江川のボールかっていう。
僕は試合前に遠投というか、そういうのをする習慣があったんで、同じ風にしただけなんですけど、それを多分見られたんですね。見たんですよ、見た、みんな高校生ですからね、高校生ですから、びっくりされたんだと思います、多分、遠投力があったので。
だって江川さんって中学校の時に、
はい、
天竜川かなんかでずっと石投げてて、すごい距離投げたんでしょ。
そうです、小学校からずっと投げてまして、中学まで他にやることないんでね。それ投げたら少しずつこう伸びていくわけですよね、それで5年生の時に向こう岸に、多分80メーターとか100メーターぐらいのところにガシャッとこう届いたんですよ。
5年生で、
ええ、
5年生で80とか100投げてたんですか、100メーターぐらい。
石はですね、 石ってあの風の乗っけ方がありまして、ええ、ちゃんと乗せると伸びるんですよ。
それこの間なんかでも僕見てたんですけど、江川さんその石を投げることによってボールに浮力を与えることを覚えた、は
い、多分そうなんですよ。だからちょっと投げ方が普通の方とは違うので、はい、あのなんて言うんでしょう、ボールの縫い目にこうかけて投げるんじゃないんですよ。
違うんですか。
変なことを言ってるみたいですけどね変なことじゃなくて、はい、だからそのなんて言うんでしょう、回転させるので指にかけないので豆ができないんです。できたことがないんです。
え、縫い目には全くかけずに、
まあ、縫い目に普通こうかけますよね。
かけますよね。
ちょっとラジオなんでなかなか分からないぐらいでしょうけど、はい、指にかけるから大体豆できるんですよ。
はい、できますよね。
あの何百球も投げると、はい、で僕指にかけないでこう回転させて終わるので、はい、豆ができ たことがないんです。
はい、でご自身で野球やってて、はい、あ、俺やっぱり天才だなと思ったのいつですか。
天才は一回もないですけど、ええ、ちょっと球が多分速くて、ええ、バッターが空振りするっていう感触は、ええ、中学ぐらいから少しこう出始めたっていう。
もうやっぱ中学で、
もう中学でね、確かにノーヒットノーランやってるんですよ。
その時もう、まあ今みたいに情報少ないじゃないですか、ええ、だけどどこどこ中学に絵がありってなって、関東とかの学校からやっぱたくさん来たんですか。
これがですね、あの2年生から3年生の時に、はい、2年まで静岡にいたんですけど、はい、あのすごいダムのあるところにいたんですけど、
それは天竜川ですよ。
天竜川のところ、はい、で3年の時に親父の転勤で、はい、栃木県の小山っていうところの中学に入るんですよ。で3年生になって転校するので、はい、その元々のエースがいるわけですよね、
はい、
千葉君って言ったんですけど、はい、多分で千葉君とその先生が投げ合ってみろと、でその早い方をエースにするみたいな試験みたいなのがあったんですよ、はい、であの転校してすぐ3月ですから、はい、投げたら僕のちょっと球速かったので、はい、僕がそのままピッチャーになって、はい、彼がショート行ったんですよ、はい、それでそこからピッチャーを専門っていうんですかね
それで、ね、やっぱ、ま、もう当然栃木とかもう圧倒したんですか。
それで春の中学の大会で優勝したんですよ、
はい、
それでなんかこう名前っていうかが出たっていうか。
で作詞に行ったんですか。
それであの高校は受験校に入ろうと思ったので、はい、あの埼玉の浦和高校っていうと大宮高校っていうのがあるんですけど、はい、どちらかに行こうと思ってて、
はい、あ、そうだったんですか、作詞じゃなかったんですか。
違うんですよ。そしたらそのまあ県を越えて受験しないでくれということになって、
越境はダメだ
った、はい、それであのもう受験の時間がないので、うん、あの作新の私立ですから、うん、そちらにその辺からちょっとあの複雑に揉める要素がちょっと、ね、芽生えたわけですよ。
今さ、そうですよね、大学も慶応行くっつって、慶応あらと思ったら、
そうなんです
よ、急遽法政になりましたよね。
大学も早稲田が一応推薦が決まってまして、もう
本当は早稲田だったんですか。
ええ、あの決まってたんですけど、うん、うちの親父が少し受験勉強をやっぱり一緒のうちした方がいいっていうことになって、はい、なってとかして、はい、考えて、はい、であの慶応受験をするしろということになったんです、はい、早稲田決まってたんですけどね、はい、で慶応を受けたんですけど、はい、落ちたんですよ。それであの
法政に
もう断ってますから。
あ、断っちゃったんですか。
推薦ですから、もうあの受験しますんでっていうことでお断りして、はい、で慶応を受けたらあのダメだったので、はい、あの法政にお世話になることになったので、またもう一回あの中学の時と同じことをやってるわけですねでこれで終わりだとそう思うんですけど、またなんかプロ入りの時にそういうようなことがあるんですよ。
なんでバーンってストレートでいかないですか。
なんですかね、ストレート好きなのにストレートにいかないんですよ。
な
んで変わった人生ですね。
なんでとにかくちょっと話全然それちゃいますけど、なんで作新、
まあ今日いいですよ別にそのプロ野球の話じゃなくても
、作新から、
はい、
まあ当時ドラフトで阪急に指名されたじゃないですか。阪急は全くなかったんですか。
あのもういいチームだったんですよ阪急と。
だって山田さんだとか
優勝日本シリーズやってて、
足立さんだとか、はい、すげえピッチャーいて、
まあ、その時はもう親父が絶対進学しろっていうふうに言ってたので、はい、もうお断りしちゃったんですよ。
え、 もしですよ、もしっていうこの質問になってしまいますけど、あの時に、はい、ジャイアンツから指名されたらどうだったんですか。
多分お断りしてると。もう受験、親父がもう受験しろということで決まってたので、だから指名しないでくださいって言ったんですよ僕。
ご自身もやっぱり六大学で投げたかったわけですね。
じゃあ僕ね、早慶戦見たんですよ、中学校の時に、3年の行く途中で見てんだと思うんですけど、あの早慶戦見た時にもうすごい感動して、わこれやってみたいと思って、それすごい強かったんです。もちろん甲子園も出たかったんですけど、早慶戦っていうのもその後甲子園出れたら、その後その早慶戦っていうのどうしてもやりたいと思って。
早慶戦で早稲田が決まってたら早稲田行けばよかった。
そうなんですよ。
だからなんでお父さんが慶応だった
の。受験しろって言うから、なんか勉強してないっていうことを言うんですよ、それでひっちゃかみっちゃかやったんですけど、足らずですね。
でも本当に、あの選抜でその北陽高校で第一球投げた時の、あのなんだろう、甲子園の異様なうわっていう歓声とも何とも言えない声が上がったのを覚えてるんですけど、
多分ですね、いろいろ この話を、させていただくことも多くなって、22球目か23球目にバックネット裏にファールが
初めて当たるんですよね、バットに。
その時に、それまでとかシーンとしてたんですよ、でその時にものすごいうなり声が、うおーっていうのだけ覚えてます。
やっぱその時もう絶好調でした。
調子は良かったので、あこれいけるかもしれないっていう感じはあったんですよ、あの開会式で足もしびれちゃって、2時間ぐらい開会式やってるの足すっごいしびれるんですよあれ開会式ってずっと立ってるから。
そうだそ
れで、あの天地真理さんのさっきのほどのね、聞いて、早く開会式終わんないかなと思ってたんですよ、足しびれてくるから、それで遠投して、それで試合が始まるんですけど、
すごいんですよ。もうよく江川さんは2年の秋が一番早かったとかいう話ありますけど、この関東大会が銚子商業の準決勝、関東大会ですよ、銚子商業20奪三振、決勝横浜16奪三振、被安打1、被安打4、フルボッコにしてますよね、完封。
その時もね、だから調子良かったんですよ。あのシャレじゃなくて、調子やったからじゃなくて、調子が良かったんです、球の感じが、ちょうどだから早くなりだした頃
だったんです
か。ですね。
そう、もう目標も第一戦19奪三振ですからね。もう全然当たらなかったっていう。
でもいい打線でしたよ本当に。
そうですか。
勝ったから言ってるわけじゃなくて、
いやでもそれで広島商業、佃、達川さん、
そうですね、
金光さん、セカンド
混ぜるんですよこれ。
怖いんですよ、打てないですよ
これ。知ってます、前の日に雨降ったの知らないですよね。
前の日雨だったんですか。
雨降って中止になったんですよ、で宿舎の部屋までみんな報道陣がもう来ちゃうもんですから、部屋まで来るんですよ、ロビーじゃなくて、部屋に入ってきちゃうんですよ、それで部屋に入れないんで、お願いして食堂の陰にこうカーテン引いて、そこのソファに寝てたんですよ、うたたにしたら首がこう
寝違えたんですか。
寝違えたんですよ。それで全然ファースト牽制できなくてそれでちょっとフォアボールすっごい多いんですよこれ。
あそうですね、
異常に多いでしょ。
8、ほとんど2とか3とか1とか、関東大会なんてほとんど1って言ってるのに8。
これ寝違えの証拠が8なんですよ。
寝違えてたんですか。
寝違えてた。それでヒットはだから2本しか打てないでしょ。
ヒット2本、
はい、
ダブルスチールですよね
最後はね。
ダブルスチールでキャッチャーの人が三塁冒頭で 2-1 ですよね。
そうです。その前の1点は佃にポテンヒット打たれたんですよ。
あそうですか、
はい、でも一応寝違えてますからここで言ってこないとそれと達川に言ったんですよ、寝違えてたよって言ったら初めてびっくりしてました。
あそうなんですか、
だから寝違えてなかったらなって、雨降ってなかったらだから
勝ってました。
寝違えてないので可能性はちょっとあったんですけど、
ね、で当然こっち側の山から横浜高校じゃないですか。
で決勝行けたらもうちょっと三振増えてたんですよね。
横浜は前の年の決勝で 16奪三振 6-0 で完封してるわけですから、
だからまあ14-15はいけたかもしれないですね、
だから60じゃなくて75ぐらい
ぐらいだとちょっとしばらく安心してられるかなと思いますけどね
やっぱり、ま、マウンド行ったら必ず完封してやるとか奪三振15以上取るとか、だから決めていったんですか。
高校の時はあのエラーっていうのがやっぱり起きるんで、うん、あのできるだけその当たらないように投げるっていう感覚だけなんですよ。だから取ってやるっていう感覚ではないですよね。全力で投げないと前飛んだらエラーっていうことが起きるので、だからそういう気持ちで投げてましたよね。
前に飛ばさせない、
できるだけ
できるだけ、はい、エラーさんこの間なんかでも言ってましたよね、はい、あの時代木だったと、
はいはいはい、
次の年から金属になるんですけど、はい、高校野球は金属だろうが木だろうと
当たんなかったら一緒ですよねそれ金属だったら打たれてたっていう人がいるから、それに反応していったんですけど
すごいでしょ。それでプロ行って掛布さんの隣でオールスターゲームの時にプロのバッターすげえな、当てるんだからって
それは本当に言ったんですよ。びっくりしたんですよ、
はい、やっぱ大学含めやっぱ、まあ、言ったら本気で投げたら絶対、
あの大学野球っていうのはまたこの勝ち点制って2試合勝たないと勝ちにならないんですよ、はいはい、だから1試合目を全力で投げちゃうと、はい、今度2試合目に必ずリリーフするんですよ、はい、勝ってたら、
はい、
だから1試合目は全力で放れないんですよ、
はい、
大体残しておかないといけない、
はい、
だからランナー出るまでは全力で投げないんですよ、
はい、
セカンド行ったら全力で投げるんですよ。
そこで逆勝った、
そういう習慣にしてたんですよ、
はい、
だからその2試合必ず投げるから、
はい、
あの投げ方がちょっと違うので、
はい、
まあ、セカンド行ったら一応三振取りに行きますよね、
はい、
大学の場合は、はい、その感覚でプロ行ったらとんでもなかったんですよ。三振取れないんですよ。
一番プロ入って最初に衝撃を受けたバッター誰だったんですか。
取れない、取りづらかったのは、ね、やっぱり山本浩二さんですね。
それは
当てるんですよ。
補正の先輩だから投げづらかった
んだ。いや本当にね、これやと思ったやつが、はい、普通はパッと空振りするんですよ。それがピッとこうファウルするんですね、
うん、
これがね参っちゃって、もう本当三振取れるもの取れないってすっごい苦しいんですよ、
はい、
やりようがないですからもう、
はいはい、
あのフォークボール持ってるわけじゃないし、うん、そのなんていうかそういうボールがないじゃないですか。
江川さん本当にほぼまっすぐとカーブですもんね。
そうですそうです。あの僕指短かったんでフォークってすごい全然投げられなかったんですよ。タオさんに1球だけ投げて試合中投げたんですけど。
チャレンジはしてたんです。
してたんですけど 痛いんですよ短いから痛いの、
ええ、
だから顔しかめると分かっちゃうじゃないですかね、投げる前にね、ええ、だからフォークは1球しか投げたことない。
すごいんですよ。俺ね、もう一つね、選抜の思い出って、当時水島新司さんが江川さんのとこ行かなかったですか。
いらっしゃっ、
ね、
はい、
あの水島新司さんが江川さんの宿舎に行ってなんかインタビューかなんか多分したんでしょうね。でね、その記事が少年サンデーに載ったんですよ。今なんか信じ、絶対ダメですよ。高校生の元に漫画家さんが行ってインタビューとかって。で江川さんのとこに行って、でね、ああ江川さんってすっげえ可愛いんだなと思ったのは、その次の週に発売された週刊ベースボールに作新学院のグランドコートの作新って書いてあるこのところに男ドアホー甲子園のバッチつけてましたよね。
あ、覚えてないけど多分知ってたと思いますね。よく知ってますね。
それだけ俺のアイドルだって
すごいですね。一緒にお風呂入ったんですもん。
お風呂入ったんですか。
宿舎のお風呂に内緒で、
ええ、
先生お風呂入りますって言ったら、お入るって言うからあのお連れしてお風呂入ったの二人で。
あ、それでなんかケツがでかいとか、
お前お尻大きいなって言って言われましてね、
はい、
それから先生という仲良くなりまして、
ずっとだって江川さんのことあれしてましたよね。大学行っても
大学の時はだから先生のとこがだからビデオ撮っていただいて自宅で、
うん、
当時はビデオ撮る技術がないですから、うん、あの庭にこう鉄塔を立てていただいて、
うん、
であの地方局の多分テレビ埼玉だと思うんですけど、うん、そこの収録をしていただいたのを僕ら試合後に見に行ったんですよ。食事してその後先生の家にだって分析してたんです。他のチーム全部、他のチームビデオないので、
はい、
僕らだけやってたんですよ。
袴田さんと
袴田と
なんかその写真ありましたよ、なんか袴田さん
よく見てますね。しかし
だからアイドルだって、ね、江川さんは俺のでね、そのね、その選抜の大会が終わった後の週刊ベースボールはね、江川さんのね正面からと三塁側と一塁側の、ね、分析写真が載ってたんじゃん。それを俺は小学校6年生の時真似した真似した。あ、なかなかやっぱ高校生であんな週刊ベースボールに分割写真とか出る
なかったかもしれないですね。
ないですよね、僕貼ってましたもん部屋に。あ、
これそれてるけど大丈夫ですね台本と。
全然大丈夫です、僕の思いを今日はぶつけるだけの番組1時間ですから。もうとにかく江川さん本当に思うんだけど、ずっと本気出してました。
あの例えばそこ あの決勝の時に8本か9本で負けてる時あるでしょ、
はい、
あの宇都宮商業って、多分我々が多分いなかったら、うん、宇都宮商業っていうところ多分甲子園出てたぐらい、はい、そのいいパターン揃ってたんですよね、投げてて、
はい、
結構打たれるんですよそこには、はい、でまたその決勝近くに当たるんです。こっちやっぱり疲れちゃうんですよ、高校生って体力ないんですよ、
うんうん、
だから何試合か連続して投げるとやっぱりへばってくるんですよね、うん、だからそういうやっぱり体力のなさっていうのは高校の時ありましたから。
そうだったんですか。
もうバテバテもいいとこでも
ずっと。その前はあれでしょ、土日は遠征、
遠征で、はい、よく知ってますね。
だから高されとか全部読んでますから、
すごいですね。だから土日は遠征って帰ってくるじゃないですか、うん、で授業やってまた金曜日に行って土日試合するんですよ、うん、2試合投げるんですよ、
うん、
先発してリリーフって必ず、うん、あの招待試合ですから、うん、でそれがもうすごい疲れて。
ああそうだったんですか、うん、でもずっとなんかそうね、俺の中で、あ、江川さん本気で投げたなっていうのは巨人のこの81年の20勝した時の最後のバッターに150キロぐらいバンって投げて、珍しくなんかグローブからドンってやった時、あ、本気だ今のと思ったんですけど、
あの日は20勝あのプロ入り前からもう目標だったん で、うん、で20勝目の試合は、うん、あのノーヒットノーランで行こうと思ってたんですよ、
はい、
そしたらね4本ぐらい多分打たれてると思うんですけど、
はい、
多分ですけどちょっと覚えてないんですけど、
はい、
あのやっぱ目標だったんで20
勝最後一番早いんですよね、
多分そう思います
。最後が一番まっすぐ早いですよ、だからほぼほぼ7割8割ぐらいで投げてんだな江川さんはって。あれとあの年の日本シリーズで日ハム相手に最後バットへし折ってピッチャーフライって、あんなフライ絶対ピッチャープロ野球取らないのに、なあなあなあなあって自ら制してだって取った時、あ、本気の顔だなと思って。
前の夜に寝る時にお願いしたんですもん。
え、何よ。
あの神様に、はい、明日ピッチャーライナーで終わらせてくれって言って、それ寝たんですもん本当に。
それだってウイニングボールが取りたかったってこと
ですか。いないんですよピッチャーとかって人が
過去、
うん、
日本シリーズ
三振すると
キャッチャーですね、
はい、内野ゴロファーストになるでしょ、
はい、
でフライは全部その人で終わるじゃないですか、
はい、
ピッチャーっていなかったの調べたら、
はい、
だから絶対自分で終わりたいと思ってたんですよ。
じゃあ計算
本当に来たんですよ。
計算通りだったんですか。
計算通りってかライナーの計算がフライになっちゃったんですけど、
はい、こうみんなを制してそうな
ん
ですよ。
だから原さんパッと見たら原さんパッと止まったんで、うん、原さんはいいって
。中さん
が危ないじゃないですか。ダダダって来るから、ね、でもう早く取っちゃわないと中さんでね。
あのね江川さん結構ね中さんいじるんですよ。
いや
あの引退のね小早川さんに打たれて、結局これがこのまっすぐ打たれてもうこれが限界だってやめるんですけど、その前に1、2塁間のゴロ打ってるんですよ広島のバッターが誰かが。それをね中橋さんでそこまで出なくていいってとこまで出て取って、江川さんベースカバー入るんですけど逆に投げちゃうんですよね。あーっていう、それでランナー出るんですよね。
惜しいですね。
え、
1、2塁間じゃない、セカンドゴロです。セカンドゴロを中橋さんが出たんです、
取りちゃってるんですね。あれ出なければ
そこは間違いない。セカンドゴロセカンド篠塚ですからね、もう絶対間違いないんです、
はい、
それで試合ゲームセットですから。
そうすれば江川さんもう一年やれたんですよね、
ドームができるのでやる予定でいたんですけど、
ね、
はい、1、2時間ならまだいいですよね。セカンドゴロですもん、ね、
絶好調
行かないですよ、普通は。行っちゃった。だから僕もパッと見て、セカンドゴーだからパッと行かなかったら、中川さんが行ったから、もう行かざるを得ないじゃないですか。で、バスカバ行ったら、もう石橋さんおっしゃる通りですよ。前に投げなきゃダメなんですよ。ピッチャーは走ってってんだから。前に投げたらやりようがあるんですよ。とんでもなく後ろに投げるんですよ。すごいですよね。
あれが普通に篠塚さんに任せとけば、うん、メーガーさんもう一年やれたんですよ。
やってんですからね。
本当に肩痛かったんですか。
いや本当に痛かったんですよ。もう寝れないぐらいの。
ピッチャーの肩ってよく消耗品だって、うん、やっぱ高校大学とかってちょっと投げすぎたっていうのはあるんですか。
あるかもしれないですね。結構投げましたからね。
遠征試合行って、はい、何してって。
大学で4連投ってのありますから。
法政だって4連覇かなんかしますよね。
4連覇しましたけど、間に4連投ってのがあるんですよ。
何ですか。
はい、先発リリーフ先発ってのがあるんですよ。
もう早稲田とかね、明治がね、打倒エラースグルでね、ジャンボマックス佐藤とかね、
強かったんですよ。
岡田さんとかね、早稲田は。
そうですそうです、
それで明治はね、トヨタとか、うん、中日行ったね。
よく知ってますね。
だから本当によく見てたんですよ。俺は
正面になってますよ。
エラーさんってやっぱそこでちょっとあのくじ運がないというか、あの法政の時もドラフトで巨人2位だったじゃないですか。
そうですね。当時は予備抽選っていうのがあって、本当にくじを引く順番を決めてたんですね、で巨人2番目だったんですよ。
2番目だったんですね、
だからもう巨人入るんだなと思ってました
ね。これでクラウンが1位
で、
当時九州に門田っていういいピッチャーがいるから。
よく知ってますね。
ね、
はい、
で九州クラウンが九州だったら門田取るだろうと。あ、じゃあこれは巨人は江川すぐで間違いないと思ったら江川さん行っちゃうんですよ。ってだから山倉さんはそういった意味じゃそれ巨人に
パッて。そうですね、多分
ですよね、
はい、
早稲田のキャッチャーだって
本当に詳しいですね。あのどこの取材より詳しいですね。
いや、あの時に江川さんさすがにクラウンはなかったんですかね。
あの親戚がみんな反対したんですよ。本当にみんな商売を東京でしてまして、
はい、
で東京じゃなくて九州行っちゃうと、はい、商売としてちょっとそのチケットを上げたりとか、はい、そういうことができないって言って、みんなあのうちの親父のとこにあのもう一回頑張ってくれということで、もう一年、
はい、それで南カリフォルニア大学に行くんですか。
そうなんですよ。それで本当はあの社会人行こうと思ってたんですけど、お世話になろうと思ってたんですけど、2年だからみんな1年次あのなんとか入ってくれということで東京のチームに、だから僕はもうだからその時はもう巨人か、まあ、当時の太陽ですよね、今の横浜、それか、ヤクルトですよね。だからあのセリーグしか野球がなかなか映ってないので、パシックだと親戚がまたうんって言わないんですよ、試合見れないから。ということでセリーグ3球団だったらもう行こうと思ってたんですよ。
あ、それは3球団だったらありだったんですか、次の年は。
僕はね、
それで1年南カリフォルニア大学に。
そうですそうです。もう一回受けるつもりで1年待って、それで行ったんですよ、
はい、それは なぜそれでじっと待ってなかったんですか。
いや、だからなんか入れるような話になったから。親父が帰ってこいって言うんだよね、わけわかんないで帰ったらその入れることになったって言うから、えっって説明受けたらなるほどという。
本当なんでじっとドラフト。
あ、どこか向こう の, あのロサンゼルスの和食屋さんにもセッティングしてあったんですもん、
記者会見場、
会見場、
はい、
はい、そしたらその前の日に電話かかってたんですよ。
結局帰ってこい
帰ってこいって言うんだよ。わかんない、何言ってるかわかんないんだけど、とりあえず帰ってこいって、はい、親父が言ったらもう絶対でしたから、
はい、
で戻ったんです。そう、大騒ぎになってて、
はい、
あの空港が、はい、そんな騒ぎになってて思ってないから、
はい、
別にアメリカで記者会見やるの日本でやると同じじゃないのと思って帰ってきたから、はい、そうしたら大騒ぎになってたんですよ、
はい、
なんか帰ってきたっつうんで、
はい、
それでもっと大騒ぎになったんですよ。
そりゃそうですよ。俺だって なんてことしてるんだと思いましたもん。
変な感じなんですよね。おかしいでしょ。それ中学校の時におかしくなってるんですからね。中学高校でおかしくなって、
大学も
受験でおかしくなって、もう3回目ですから。おかしなこと続くなっていう感じですよ。
石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp。 ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで。メッセージお待ちしています。
石橋貴明のゲートセブン。もうとにかく江川さん、なんか今プロ野球見ていて、
はい、
ピッチャー、いいピッチャーもたくさん現れてるじゃないですか。ご自身で見てて、この子はひょっとしたら俺よりいい球投げてるっていうピッチャーいますか。
素晴らしいと思うのは山本由伸というオリックスのピッチャーが、
はい、
あのピッチャーってあの皆さんインコースもアウトコースも両方コントロールできると思いがちなんですけど、片方しかあんまり実はできないんですよね、みんな。
え、
僕はインコースが得意だった。インコースってのは右バッターの、
右バッターの
近いところ、はい、左バッターの遠いところですね、はい、そこに投げるのはすごいうまかったんですけど、
はい、
あの左バッターの胸元とか、
はい、
まあ、左バッターはまあまあいいんですけど、右バッターに立った時のアウトコースって僕投げづらかったんですよ。右バッターのみのアウトコースが一番安全じゃないですか、だけどすごいコントロールが下手だったんですよ。
あ、そうなの。そんな感じ全く、
まあ、それはだからずっと隠し続けてたんですけどね、分かっちゃうとまずいので、
はい、
アウトコース、右バッターのアウトコースはコントロール下手だっていうのを知ってるんだけど分かっちゃうとダメなんで、
はい、
言ったことは今初めて言ったんですけど、
はい、
で山本投手は両方できるんですよ、はい、これがびっくり。
そうなんですか。
インコースのインローもアウトローも両方コントロールできるんですよ、彼は。でフォークボール持ってるでしょ、
うん、
だから素晴らしいと思いますね。
今年本当に大化けしそうな佐々木朗希投手はどうですか。
あ、佐々木投手もねだいぶ良くなってきましたね。あの体ができて自分でその、ちょっとねボールがまだ少しずつシュートをかかる時があるんですよ、
うん、
それはあの手からそのボールが離れるのがちょっと瞬間早い、もう0コンも0何秒ちょっと早い時が時々あるんですけど、うんうん、それが治ってきたらかなり勝ちますね。今でも勝つでしょうけど、今でもその2桁勝つ力を持ってますけど、それじゃないようなもっと上の風にはそのあれができるようになればいきますね、うん、
いやそうですか。じゃあもうちょい江川さんに聞きたい。今の巨人どう思いますか。
層は厚いんですよ、すごく、他のチームないぐらい。だから誰かがもし怪我をしても同じ能力の人が出れるというチームですから、他にはないんですよ、他のチームは誰か怪我しちゃうと戦力が落ちるんですけど、ジャイアンツは同じ力の人がいっぱいいますんで、それは出れるんですけど、ただあのピッチャーのドクター8人しか出れないっていうところがちょっとポイントですよね、あのいっぱいいるから巨人だけ15人でやるわけいかないので、そこが難しいと思います。誰を使うかっていうのは調子がいい割りってがありますからね、選手は。
あと最近も本当にドラフト戦略とかで、昔の例えばね、江川さん、西本さん、佐田さんって三本柱の後に、
その子は入れてませんけど
日本柱ですか、はいはい、あくまで、
はい、仲いいですけどね、
江川さん、西本さんの日本柱と、はい、ちょっと、たまに
プラス番ぐらい、
広島戦になるといいピッチングした佐田さんっていう感じで形成した時のちょっと後に、例えば牧原、斉藤、桑田っていう当時のやっぱ高校生でいいピッチャーをドラフトで取って、まあ、2軍で1年2年鍛えて、それが1軍 てバリバリ投げてきて後のまた3本柱になるじゃないですか、はい、そういった戦略がなんかね巨人に見られてないないんですよね僕は見てて。
どうしても FA で取りやすい球団ですから、うん、まあ、みんな人気があるっていうかやっぱり、テレビで応援する回数が非常に多いですから、うん、あの選手もやっぱりジャイアンツでやりたいっていう気持ちが多いんですね、うん、でそれ FA で来てしまうとその若手が出るチャンスって時間がやっぱないので、うん、そういうことが少し少なくなってるかもしれないですね、うん、他のチームよりも
なんか、うん、この間も巨人阪神の試合、うん、でやっぱり僕らの時代は巨人は江川さんが投げて、うん、阪神に掛布さんがいて、うん、その対決がいわゆる伝統の一戦の最大の見せ場っていうのがあったじゃないですか、うん、今阪神やっとこう佐藤君っていう怪物が現れて、うん、今シーズンひょっとしたらこのまま全試合呼ばはるんじゃないかっていう中で、うん、はい、巨人にじゃあこの佐藤てる選手に誰が投げてその試合を見たいと思わせるようなピッチャーが俺は欲しいな巨人に今って。菅野君だとちょっと年齢的にもあれだし、次の18番勝負みたいな、
それは思いますよ本当に。
なんかそこがなんかどういう感じでチームを、
それはねやっぱり歴史の中であの V 級って言って9年連続日本一になったチームなんで、他よりもものすごく難しいんですよ。
そうなんですか。
やっぱりそういうのはやっぱどうしても残ってるんですよ。毎年勝たなきゃいけないというのはやっぱ他の球団よりは強いですね。
俺本当に七不思議なんですけど、はい、あれだけで俺たちが興奮していた江川卓と掛布正行というこの二大スターがですよ、はい、なぜ同じユニフォームを着て監督として巨人阪神伝統の一戦みたいなのが実現しないんだろう。
掛布やってもいいですよね。
江川さんもね。
いや私はないですけど。
なんで着ないんですか。
まあ、資質がちょっと足らないんでしょうね。いろいろね。
教えるのはあんまり得意じゃないんですか。
上手じゃないんじゃないかと思いますよ。そういう見方をされていると思いますよ。
そうなんですか。
喋、るのは上手ですけどね。
でもね本当、あ、思い出した。俺ねなんてね、まあ、自分がちっちゃい時からのアイドルだったでしょ江川さんは。でねこのね81年日本シリーズ勝った後か82年かちょっとこれがちょっと記憶が定かじゃないんですけど、巨人軍ファン感謝デーって仕事が初めて俺らに来たんですよ。えって巨人軍ファン感謝デーの仕事あんだっつって、いや行きたい行きたいってやりたいやりたいっつって、あっでね、江川さんに会ったんですよ後楽園球場で。わあ江川さんだって。でもまだ俺らなんて売れてるなんて状態じゃなく、もう本当にどこにでもいる、ま、クソ若手の時代だったんだけど、俺江川さんに「あこんにちは」って挨拶したら、江川さんが「あこんにちは」って、それでもう俺「わあ」ってもう「わあ」って。って舞い上がっちゃって、とにかくボール探して「江川さんこれサインくださいっつって、江川さんに俺サイン書いてくれた。あと西本さんもすっげえ優しくて、はい、西本さんその次の年に開幕投げたんだけど、開幕のゲームのチケットもくれて、
いや西本の勝ちですね。
でも本当に江川さんで、ね、スーッてサイン書いてくれて、今でもちゃんと実家にありますけど、江川さんがねこのなんだろうね、怪物という称号、まあ、後に大輔だとか今佐々木朗希君が怪物って言われてますけど、怪物はやっぱ江川さんしかいないですよ。よく話に出てきますけど、すっげえ足速いって本当ですか。
ああ、はい、高校2年の時に、普通のシューズっていうんですか、スパイクじゃなくて測って11秒7です。
11秒7、
はい、
50だったら普通6秒切る、
6秒ぐらいか5秒9とか。
あ、やっぱ足早いんだ
じゃないですか。
よくあのジャイアンツの OB の人が言いますよね、江川は足が早いって。
はい、松本さんの次でしたけどね。中瀬さんほら同じ場所踏んでるからダメじゃない。走ってるっつってね、何回も同じとこ踏むから進まないですよ。
え、青い稲妻の次に早かったんですか。
そうですそうです。
でもそう考えると法政の時代とか首位打者になりかけたぐらい打ってましたよね。
あ、 そうなんですよ、二冠王ですから。
ですよね、
打率が2位だったんですよね。
そうなんですよ、江川さんだから今で言ったら大谷君の可能性あったわけですよ。2つやるっていうのご自身なかったんですか。
あ、バッティング好きでしたけどね、僕もともとピッチャーやる気じゃなかったので、長嶋さんに憧れてサードやりたかったんで、はい、ピッチャーは仕方なくなっちゃったんですよね、その、うん、選ばれてほら、うん、ピッチャーだったので、うんうん、ただクローズアップもされなかったですからね、二刀流っていうことがね。今は大谷君が頑張ってくれてるんで、はい、あのピッチャーとしてそのバッティングがいいという、うん、大谷君も本当はピッチャーなんだけどバッティングの回数が多いんですよ、うん、バッティングのメインのピッチャーなんですよ、うん、で僕らはピッチャーメインのバッターなんですよ、うん、そこがちょっと違うっていうか。
投げてみたいですか、やっぱ大谷君に。
あ、そうですね、投げてみたいですね。
いや、それは江川卓が何歳の時の江川卓って投げたいですか。
まあ一番やっぱり今ですと24、25の時にその頃ですね。
そこでイメージは3球勝負ぐらいで三振。
まあそうですね、最初は、まあ、振ってこないでしょうけど外側のちょっと低めのストレートを投げると、うん、まあ、打ってもファール、
ファール
と、見逃せばストライクというところにまずちょっと遅めで投げますよね、はい、あの目鳴らさないために、うん、で2球目はちょっとカーブかなんか投げてみて、
これも外、
ボール気味に投げてちょっと反応するかを見ますよね、うん、でインコースをちょっと、ボール気味に半個ぐらい投げると、まあ、振ってくれればファールになるし、うん、というところでしょうね。それと追い込めばインハイのストライクギリギリのところのちょっと内側に入れてこう空振り持っていくというような感じになるんですかね。
見たい見たい。
やっぱコントロール大事なんですよね、ボール半個ずつこう投げれるかどうかっていうのは。1個いっちゃうとダメですから、う
ん、振ってこないですか。
振ってこないし、うん、あの打たれちゃうので、うん、やっぱりあのインコースのボールっていうのはボール半個ずつ投げられないとダメなんですよ、コントロールっていうのは。
そこにきっちり投げてる、
ね、そうですね、高さもありますね、ボール1個ずつこう、例えば阪神の岡田さんだったら低め投げたら必ず打たれるので、うん、絶対ゾーン上げなきゃダメなんですよ。彼は低めのゾーン上手だったんで、そういうの全部覚えるわけですよね、うん、投げながらこう、まあ、今もデータですからもう全部出ますけど、
うんうん、さっきお話聞いた時は山本浩二さんっていう名前が出ましたけど、あとこれはなかなかきついバッターだなって誰でした。
あとはですね、一番嫌いだったのは山下大輔さんっていうバ
ッター。山下さん、
山下さんタイミング合うんですよね、どう投げても合うんですよ。
へえ。掛布さんとか全然あれだったんですか。
掛布はやっぱり打たれたり抑えたりですね、
うん、でも掛布さん言ってましたよね、あの絶対江川との戦いでは初球は打っちゃダメだ。
初球にね、遅い一番打ちやすいカーブ投げるんですよ、うん、そうすると絶対打たないんですよ。で本当打たないのにしたらもう一回投げるともう一回次の打席も打たないんですよ、うん、いや絶対打たないんですよ、右へ入るまで待ってるんですよ。
ツーストライクまでは絶対にあのお客さんのために打たない、
早く 打っちゃうと面白くないでしょって言うから、うん、まあ、そういう感覚こっちもあったから、うん、1球では勝負つかないように、うん、
でも一番最初にカーブかなんかホームラン
されたね。そうなんですよ、だからそれがね残念ですね。
江川さん、江川さんのカーブで掛布さんがポーンって打っちゃうんですよね。
打たれたんですよ、あれキャッチャー吉田先輩なんですよ、うん、でも入ったね、いろいろあって入ったから、うん、やっぱ吉田さんのサイン逆らうわけにいかないじゃないですか。
まあ首振れないですか、う
ん、サインまで首振るのかって言われる。分かりましたっつってカーブ行ったら打たれたんですよ、
いや
悔しいですね、あれだけは。もう一回したいですね。
江川さんでやっぱいいよね。いやそうですか、大谷君だったらそういう戦い、巨人は少しもうちょっと時間かかるのかな、巨人、どうなんだろうな、今なんか今年セ・リーグは本当にヤクルト連覇か、ひょっとしたら俺DeNA、
あ、いいとこついてますね。
ね、
うん、と思いますね。
ピッチャーさん、
DeNA は結構ピッチャー陣もいいですし、打線もいいんですよ、
ええ、
だから結構いいとこ行くと思いますよ。去年はほらちょっと外国人が取れなかったんでね、はい、スタートすごい差開いたまま始まりましたから、ね、ちょっとかわいそうでしたからね、
ちょっと
三浦さんがね、
外とかオースティンがすげえいいから、はい、
あのそれで出だしから面白いと思いますよ
ね、
はい、
マキとかが4番張って、
はい、
なんかねちょっとあるような気するんですよ。 98年組はわーって集まって高知で、うん、いい選手育てるんじゃないかなと思って、うん、じゃあ最後に江川さん、
はい、
今年日本のプロ野球で期待することというか。
そうですね、今年はあの延長12回までやっていただけるので、
はい、
あの皆さん存分に楽しんでいただけたらいいなと思ってますけど、
うん、
はい、
去年みたいに9回でその試合は終わるってことじゃないから、
ちょっと詰まっちゃうんですよね、9回だとみんなね、リリーフが早めに出てきちゃうんで、
ピッチャー陣がちょっとブルペン層が厚くないときつくはなります
よね。そうなると思いますね、
今年は。
はい、ちょっと一人あのリリーフに加えないと厳しい、
うん、
チームになっちゃうと思いますね、
うん、はい、そこが今年のちょっと
ポイントかなと思いますけど、
はい、じゃあぜひともまた、
はい、
江川さんシーズン終盤ぐらいに来ていただいて、ぜひ今年ともプロ野球を総括するっていうと掛布さんと一緒にやっていただけたら、
その方がいいと思いますよ。あいつはほとんど8割も喋ります
から俺でもね、ちょっとで、ね、あ、そうだ、また話してる途中で思い出したんだよね。昔江川さんと草野球やったことあるんですよ、
はい、
でね、俺で、ね、江川さんからねレフト前ヒット打ったことあるんですよ。もう目つぶってバッと打ったら当たってレフト前ヒットで、それ嬉しかったんだよな。
よくやりましたね、
多分ね、はあ、なんであんなにやってたでしょうね。
ね、10年ぐらいやりました
から、ね、やってましたね、
はい、
さん
楽しかったですね。
美味しい中華料理とか食べさせてもらってでたごちそうになりましたね、僕、江川さんに、ね、ですよね、なんか、はい、こんな高級中華あんだみたいな。いや、江川さんまたぜひ、
ありがとうございました、
お願いします、はい、だから最近は YouTube もやるって
、ありがとうございます。
それも高されなんでしょ。
あ、名前高されです。江川すぐ高されって、本宮博っていう
ですよね、
はい、
漫画家の方に、高が野球される野球の高されですよね、
はいはい、相談しまして。
面白いですよ、ね、独特の野球感ですから。まあ、掛布さんも独特ですけどね。
ぜひ一緒に掛布呼んでください
、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。